はい、私できる方はお出しください。ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐな人の集いと集会において主の御業は偉大で、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。その御業は尊厳と義と、その義は永遠に固く立つ。主はその美しい技を記念とされた。主は情け深く笑い深く、主を恐れる者に食べ物を与え、その計画を常に覚えておられる。日本の民の譲り命をご自分のために与え、彼らその岩場の力を告げ知らせられた。見てのまだは本日
咲き誇る花。 一歩の歩みを御言葉によって確かなものとし、正しい私の方向に向かっての歩みを続けていきなさい。この後の働きは、このあなた方が今まで通らなかった道、また体験しなかった事柄を体験してくると称されます。
この日本におけるファミリーホーム、児童養護施設のこの導きというのは主から来ていると言われます。この導きに関しては思ったよりも早い形で展開していくので、必要なリサーチとまた祈りと必要な経済のために祈ってきなさいと言われます。
さらに私が計画しており、また進めている技があると称されます。あなた方はこの私の働きの現れをその中で見ていくであろうと称されます。
特にこういったこの主が導かれているこの子どもたちを、この教会を土台として、教会のカバーリングの中でこの導く時に、その一人一人に与えられている子どもたちのこの賜物というのが教会の守りの中で成長していくと主が言われます。
あなたはその中で私の計画のあられ、また私の愛と力のあられを見ていくであろう。
確かに日本国内において、あなた方が思っている以上の数のファミリーホーム、また児童養護施設、こういったものがこの導かれていくので、特に、祈りの土台を強めておきなさいと言われます。
天のエルサレム、
永遠の都、天のエルサレム、あなたと共に住まい、賛美します。
聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げさせるものであります。 この教会ではどこの教会の方でもイエス様を信じて洗礼を受けられた方、また洗礼を望んでおられる方々にはこの式に加わることをお勧めしております。またインターネットで礼拝に参加されておられる方々の中でイエス様を信じて洗礼を受けられた方、望んでおられる方々もぜひこの式に加わってください。インターネットの方々はご自分でパンとぶどう酒、ぶどうジュースを用意して参加してください。お祈りします。天の様はこのパンとぶどう酒、ぶどうジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとぶどう酒、ぶどうジュースを豊かに祝福してください。私一人々に御カードの血の恵みを表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。これらの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。 イエスはパンを取り、祝福した後、これを先からに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。天の様、この聖餐の恵みをありがとうございます。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。それでは献金の時を持ちます。神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆与えられ、ハレルハレルヤ。Seek ye first the kingdom of God 宮下牧師、お祈りください。
愛する天のお父様、あなたが私たちの必要をご存知であられ、また満たしてくださる神であることを心から感謝いたします。今私たちは御前に献金をお定めいたしました。主よ、どうぞこの献金をあなたが受け取ってくださり、清めてくださって、あなたご自身の働きのために豊かに祝福して用いてくださるようにお願いいたします。また今日捧げになったお一人一人の上に主の豊かな霊的な祝福、また実際的な祝福がありますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。
アメン。それでは第二コリントの12章お読みください。9節からお読みします。第二コリントの12章9節から。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私は私キリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。お祈りします。天の様、あなたが私たちをこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。インターネットの方々こんばんは。おはようございます、こんにちは。まず1分動画がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い、予言を通しての語りかけです。神様はいろいろな方法で私たちに語りかけを与えてくださいます。予言もその方法の一つです。予言は聖霊がクリスチャンに言葉を与えて、その人を通して直接語る言葉です。予告だけでなく、神の教え、指示、愛、裁き、約束など神様の言葉の全体を預かって語ります。だから予言ではなく予言なのです。現在予言に対する意見や考えは様々ありますが、聖書には予言をないがしろにしてはいけません。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいをはじめとし、予言の重要性が明記されています。しかしここで重要なことは、予言を聖書の指示通りに使うということです。聖書の指示通りに使う方法とは、1、予言を教会に与えられた賜物として教会の管理の中で用いる。2、語られた予言が神様から来たかどうかを吟味するです。これらをしっかり守って用いていくならば、予言は神様の御心をより早く、より正確に聞くための強力な祝福の手段となるのです。それではまた。
教会がスタートする前にですね、リバイバルの記録をいろいろ調べたんですね。そうしたときに、そのリバイバルの働きに至っているそのような地域、またグループの特徴はですね、神様に聞き従うと。これが一つ明確な特徴でした。でこれがポイントであると、はっきりとね、神様は示してくださったんですね。それで、旧約時代は、立法の時代ですね。で新約時代は信仰の時代ですね。信仰が中心なんですね。じゃあ信仰っていうのは何かっていうと、これはですね、ロマ書の4章に書かれているわけですけども、アブラハムの信仰を通してこのことが述べられています。そして霊に咲いているアブラハムの信仰というのは具体的にどういう信仰かというと、神様に言われて行くところを知らずに従った、つまり聞き従いということですね。これが信仰の実態であり、信仰のポイントなんですね。ですから私たちが聞き従うときに、私たちは信仰を用いているということになります。そしてですね、これが重要なのは何かっていうと、聞き従うときに神様の計画の中に入るんですね。 で、この神様の計画の中に入るっていうことは、最高の祝福の中に入っていくっていうことです。ですから、たとえ、私たちに知恵が足りなかったとしても、失敗が多かったとしても、あてんぼうであったとしても、よく寝るっていうことであったとしても、しかしですね、主に従うならば、私たちは最高の人生と祝福をこの中で見るんですね。しかも聖書では面白いことを言ってるんですね。何かというと、神の計画が現れるっていうだけじゃなくて、祝福されるって書いてある。だから、私たちは主に従った時に最高の人生と恵みを受けるだけではなくて、祝福されると、これがあります。ですからね、主に従うことが一つ大きなポイントなんですが、ある方々は主に従うってことをね、しておりません。で、その時にね、どういうことになるかっていうとね、時たま神様の祝福とか恵みを見ますけども、しかし常に見るということではないのですね。ですからね、皆さんに主に従うってことをね、熱心にやっていただきたいと、こういうふうに思うのですね。そして例えば、祈ればたくさんの祈りの答えを得るんですが、しかしこういう方に私ね、出会ったことがあります。それは1日5時間祈ってるのに、祈りの答えを見ないっていう方ですね。で、それは何が原因かっていうと、この主に従うところがおかしい。で、主に従うところがしっかりしてないので、祈っても、まあ、ある程度の、祈りの答えが出たとしても、顕著な祈りの答えが出てこないと。こういうことが起こります。それとともにですね、私はね、断食が好きじゃないです。もうありがたいことにね、断食の予言がたくさん出てこないからそんなこと言うといつ出てくるか分かんないですよね。そうすると、しないさん登れって言われないからいつ言われるか分かんないですけど、ね、今のところ大丈夫なんですね。神様お願いします、あんまり言わないでくださいもう7日が最高なんですね、私ね。ところが、人によってはね、40日やる方もいらっしゃいますね。40日やるなんてすごいもんだと思いますけど、で、その中でね、特別な種の恵みを受けてる人もいれば、受けてない人もいるんですよね。あんなに断食しててどうして受けないのかっていうとね、軸がはっきりしてないからですね。軸は、主に聞き従うということですね。これは一つ大きなポイントです。で、主に聞き従うときに主と共にいますからね、皆さんの人生に間違いはありません。特別な祝福と恵みを見ますね。で、私もね、ジョージ・ムラーとか、その他のいろんな方々の伝記などを通してこれを学んで、そしてその歩みをしていた時にね、もう得しましたね、人生でね。こんなに神様があれみ深くいろいろな事柄においてね、祝福を与えてくださるなんてね、私は考えもしてませんでしたね。そしてそれは私たち全てに対して主は与えてくださることなのでね、聞き従うことを熱心に求めておいていただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、聞き従うときに予言は強力な賜物となります。で、予言の働きがあることによって、私の人生ね、皆さんの人生および教会の働きの中に神の御心と支配が豊かに現れてくるんですね。で、神の御心と支配が現れる人生と、そうでない人生はね、まるで違いますね。ですから皆さんはね、宝を持ってる。もうすでに宝が与えられてると思っていただきたいと、こういうふうに思うんですね。で、教会の働きの中でも、まさに主が働いてるって意味を見てるんですが、で、これからですね、さらに素晴らしい神様の技が起こってきますから、期待しつつ見ておいてください。それとともにね、私たちの人生が開かれるのはこれから。これから、ね、ですからどうぞ覚えておいてください。モーセだって85歳、85歳かな、80か、最近忘れちゃうんですよね。80でしょ。でも80って言ったのは、その働きを始めた時が80であって、120まで行ってるわけですからね。120で元気いっぱいって書いてあるわけだから、ですから、地の十字架の定年は120と定めますね、それ以前に辞める人は認めないですね。そしてその中でね、神様はね、素晴らしい人生を送ってくださったんですね。面白いなと思うのは、何が面白いのかというと、 モーセは本当の人生が始まったのは80からでしょ。80から要するに飯の全うが始まったんですよね。120までね。ですからそれ以前とそれ80以降って違います。80から本格的なことに入ってるわけですね。それは考えれば、私はねまだね飯の全うに入ってない。飯の全うの前のいろいろな道を通ってはいますけど、まだ入ってないんですね。だから皆さんね、これからなんです。そしてね、皆さんもこれからですのでね、どうぞ皆さんね、神様に期待しつつね、歩んでていただきたいと、こういうふうに思います。それで、白馬の映像がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
私を包んでくれる乾いた心が満たされる。いつも私のそばにいてくれるから、
毎晩のようにこっそり訪ねてきたのです。彼らとの交流はアン・イスクさん、
福助少将や松山常次郎代議士といった政界にも。
ました。キャンプ